森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様に届けていただきます。お相手は門垣敏子です。それでは森市長、今日もよろしくお願いいたします。
はい、町を元気に、町を強く、町を優しくする、三田の成熟の町づくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。さて今回はですね、若者の政治参加や投票率の向上に取り組みます、はい、一般社団法人ノーユースノージャパンのメンバーでいらっしゃいます米田由美さんと市長の対談、この後お届けしていきますが、はい、新型コロナウイルス感染症の再拡大を現在しておりますので、米田さんとの対談はお電話をつないで、そして市長はお顔が見えるようにズームを使ってということで、はい、よろしくお願いいたします、はい、ではまず最初、新型コロナウイルスの状況について市長からお話をいただきたいと思います。兵庫県は令和4年1月27日から2月20日までまん延防止等重点措置の対象地域となっております。三田市内でも結構たくさんの方の感染確認されているようですね。
はい、三田市内でもですね、新規に感染が確認される方が、はい、どんどん増えております。
そうですね、
先週1週間で300人を超える方の感染を確認しました。
はい、
なおですね、本日の三田市内の新規感染者は過去最高の85人、
はい、
で兵庫県内もですね、過去最高のですね、はい、5913人ということでですね、多い時でも3だ60人台だったのがですね、今日多くなりました。で、従来よりですね、感染力が高いと言われているオミクロン株の、ね、影響があるんじゃないかと思います。で、心配なのは10代20代などの若い世代、子どもたちの感染がですね、非常に比べが多くなっていると、
はい、
しかも一方ですね、高齢者の感染もね、これがまた重症化する可能性も非常に高いんでね、増えてきていると。改めてですね、はい、三田市民の皆さんにはですね、感染対策の徹底をお願いしたいというふうに思います。3回目のワクチンの接種も始まりましたので、積極的なですね、接種をぜひお願いしたいと思います。
はい、今お話ありました3回目のワクチン接種、今日から集団接種が始まったようですね。
はい、今日ですね、2月の2日からエルムプラザの方でね、
はい、
市が行うワクチンの追加接種、3回目の集団接種がスタートしました。なおですね、医療機関の個別接種はですね、もう早いところでは2月の1日から始まっています。接種券が届いたらですね、同封のチラシに書かれている予約開始日をですね、必ず確認していただいて予約を取って、接種を受けてほしいというふうに思います。私もですね、集団接種会場で、
はい、
1回目2回目はファイザーだったんですけどね、集団接種会場ではですね、武田モデルナ社製のワクチン接種を予定しております、はい。これにつきましてはですね、国とか学識者の方が安全で効果が認められている、だからファイザーとモデルナの交互接種を、はい、になります。今のところですね、集団接種の予約枠には十分な空きがありますので、はい、予約が取りやすくなっているんではないかと思います。
よかったです。
専用の予約サイトやですね、あるいはワクチン専用のコールセンターから、はい、センターからですね、予約をぜひお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは3回目のワクチン接種、コールセンターの電話番号をお伝えしておきましょう。三田市新型コロナウイルスワクチン専用コールセンターの電話番号です。よろしいでしょうか。0120-274-008。もう一度申し上げます。無料の電話になります。0120-274-008。となります。ぜひこちらの方で予約をお願いしたいと思います。さあ、それではお待たせいたしました、市長と米田由美さんの対談、ここからお届けしていきたいと思います。改めてご紹介しましょう。一般社団法人ノーユースノージャパンの米田さん、神戸市外国語大学の4年生でいらっしゃって、三田にお住まいです。令和2年10月に行われました三田市議会議員選挙の前には、若者の投票率を 80% に、これを目標に掲げたその取り組みが Vote for 三田、三田のための投票でしょうかね、この活動の紹介に以前ハニー FM にもご出演いただいております。 昨年行われました兵庫県知事選挙や衆議院議員選挙では、三田市選挙管理委員会が投票した方に配っています投票済み証、このデザインもされていらっしゃいます。それではここからお二方でお話をいただきましょう。市長そして米田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、それではですね、米田さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はね、本来ならお隣にね、座っていただいて、お話をできるのを楽しみにしたんですけど、先ほどもお話しましたが、感染がですね拡大している中でこういう形でよろしくお願いしたいというふうに思います。私もですね、米田さんが活躍をされているのを新聞とかいろんなところですね、拝見をさせていただきまして、本当に素晴らしい活動だなというふうに思っています。未来の日本ですね、それから三田を担う米田さんの若者にはですね、ぜひ、積極的に政治に関わってほしいなと以前から思っていたんですけどね。私のことで恐縮なんですが、私が学生の頃いうのは50年前になるんで、半世紀前なんですけどね、その頃は私自身も多くの若者も選挙というものに対してはですね、関心がないということもあるんですが、やや抵抗感もあったんですね。いわゆる学園紛争の終わり頃だったんでね、何か選挙というのは、その当時の言い方で言うと権力側にというようなことがあったんですけど、でもこの私見てて、この半世紀ですね、本当に日本の選挙によっていろんな政治が変わっていく、選挙によってですね、投票することによって、その投票行動によってね、日本の政治が大きく変わってきた経験をですね、この50年間日本人は体感したんじゃないかというふうに思うんですね。そういう意味では、今の日本はですね、成熟した民主主義がと思ってるんで、ぜひこれからもですね、頑張っていただきたいなというふうに思います。まず米田さんにですね、お聞きしたいのは、三田でね、活動されてるんですが、何人ぐらいでどのようにやられているのかな、ちょっと活動の内容を教えていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。私が所属している一般社団法人ノーユースのジャパンという団体は、全国各地にメンバーがいて、東京を中心に始まった団体ではあったんですが、はい、もう関西にももっと他の地域にも、いろんなメンバーがいるという団体です。なので三田市民のメンバーというと私一人だけ
なんですが、そうなんですか、
はい、はい、そうですね。なので、神戸に住んでるメンバーに三田のプロジェクトも手伝ってもらったりとか、あとは三田の選挙があった時の、さっきご紹介いただいたボトフォー三田の時は、三田キャンパス、科学の三田キャンパスに通っている学生さん3人にも手伝っていただきながら、三田の学生さんも巻き込んでいきながら、いろいろ活動しているというような状態です。
はい、わかりました。はい。それからですね、実際に三田市ではですね、2種類のね、投票済み証のデザインを、非常に好評、だったというふうに聞いていますし、このデザインをする上でね、特に意識してこういうところをですね、心がけたということがあったら教えていただきたいんですけど。
はい、そうですね、このデザイン自体も、団体のメンバーとかデザイナーとかと一緒に考えたんですが、はい、まず一番大切にしたのは、思わずこう写真を撮って SNS に上げたくなるようなデザインにしたいというところが、はい、一番大事にしていました、はい、それぞれちょっと全く違うデザインを2つの選挙では作ったんですけど、はい、両方ともキッピーがいたりとか、はい、サンダの木である赤松とかをデザインにしたりして、三田らしく三田ならではのデザインにしたいなっていうのと、その中でもやっぱりカラフルだったり可愛かったりおしゃれみたいな印象が持てるような、投票済み証明書にして、こう投票行ってきたよっていうのをこう SNS で写真に上げてほしいなっていうところを一番意識してデザインしました。
はい、確かに、おしゃれっていうんですか、可愛いね、本当に後でも記念に残しておきたいというんですかね、そういう感じので非常に素晴らしいんじゃないかというふうに思います。次にちょっとね、お聞きしたいのは、やはり一番の私のですね、お聞きしたいことなんですけど、選挙やね、あるいは政治にね、興味を持つようになったきっかけというのは、米田さんの場合どういうきっかけなんですかね。
もともと親について行って選挙はなんとなく行くみたいな人ではあったんですけど、本当にこう若い世代の 政治参加とか投票率を上げたいっていうふうに考えるようになったきっかけとしては、うんはい、大学3年生の時に行ったデンマークでの留学が一番大きなきっかけになりました。はい、デンマークって若い時代の投票率が 80% 超えるみたいな国なんですけど、はい、そこで私が留学してた学校が、全校生徒の9割くらいがデンマーク人みたいな学校にいたので、はいはいはい、同年代のデンマーク人と関わる中で、こう彼ら彼女らの政治参加意識の高さだったりとか、もうそれ自体をこう楽しみながらこう選挙を面白く見ていたりとか、はい、社会参加を楽しいって感じる姿を見て、すごく自分もこういうふうに日本で感じれたらいいなって思ったのをきっかけに、日本でももっと政治について楽しく話せたりとか、投票のハードルが下がればいいなって思ったのは、その留学がきっかけかなと思います。
ああそうですか、ね、デンマーク、まあ、北欧の国ですから、まあ、日本よりずっと、ね、前に、まあ、ジェンダーとかいろんな問題も含めてですね、まさに成熟した、ね、民主主義の国をですね、そういう若い時に行かれたというのは本当に素晴らしい体験だというふうに羨ましく思いますね。はい、ぜひそういう、ね、された経験を、ね、今後とも生かしていただきたいなというふうに思いますので、はいはい、それではですね、次にいろいろ今回も含めて活動をされた中でね、何かこの活動を通じながら新しいですね、なんか今まで気づかなかったことというのがあれば教えていただけますか。
そうですね、まあ、新しく気づいたっていうよりもこうより確信を持ったことって感じではあるんですけど、はい、やっぱりその投票率を上げるっていうのはなかなか難しいことだなっていうのはすごく活動するたびに感じるところだなと思います。まあ、それに加えて私が特にこうサンダとか地元で取り組む中で感じたことは、こう私がインスタアカウントこういうのやってますとか、うん、投票済み証明書今回私たちで作ったから選挙行ってねっていうと、やっぱり私の知り合いのサンダの友達が初めて投票行ってきたよって言ってくれたりとか、はい、身近な人にSNS 見たよっていうふうに言ってもらえることで、やっぱりその私が直接届けられた人の人数が少なくて投票率をそのままこうガッて上げる結果にはならなくても、こう私の活動を見て行動を変えてくれた人がいるんだなっていうふうに思えたのがすごく嬉しかったですし、やっぱりそういうふうに身近な人から徐々にこう私がの思いを伝えていけたらいいのかなっていうふうに思ったりもしました。
ああそうですか、まあそういう、まあ、今の若い人たちは SNS をねよく利用されるんで、その反応というのもすごくすぐ反応が分かるというんですかね、そういう意味では非常に、手応えもあったというようなことですね。はい、それからですね、この4月からいわゆる民法で成人の年齢がね、引き下げられます。まあ、成人についてはもう選挙はすでに下げられていますけど、民法上ですね、20歳から18歳になるということで、まあ、大人としての責任をですね、問われるというようなことなんですが、そういう若者の考え方の変化など今回の法律の改正でですね、影響あると思われますか。
そうですね、まあ、もともと18歳から投票に行けてたっていうところで、選挙っていうところだけで切り取るとそこまで大きな変化にはならないのかなとは思ったりもするんですが、やっぱりその18歳から大人だよって言われるとやっぱりできることも増えたりとか、大人だよって言われる機会も増えると思うので、こう自分がこう社会とどういうふうにつながっているのかっていうところを考える機会は増えていくのかなとは思います。なのでそれが政治の関心につながるのかなというふうにも思ったりはするんですけど、やっぱりその投票に関心を持てないとか選挙を難しそうって思うのってかなり長くこうもっと若い時、18歳より前の時に関心を持つきっかけがなかったっていうところが大きいのかなっていうふうに課題意識もあるので、そこは根本的には変わらないんだろうなというふうに思うので、うん、なんかこうきっかけが増えるからこそそこにうまく投票に行こうっていうふうな関心につなげてもらえるような工夫がもっとできたらいいなっていうふうにも思ってます。
そうですね、今回の改正がね、いい形でまた、うん、若い人たちの、ね、政治参加につながればいいというふうに思いますね。それではですね、これちょっと最後の質問なんですけど、現在大学4年生ですよね。 神戸外来のね、今後の活動というんですかね、どのようなことを考えておられるのか教えていただけますか。
そうですね、やっぱり学生として活動してた時とはかなり使える時間とか私のやり方も変わってくるんだろうなとは思うんですが、やっぱりその社会人に新社会人になって感じるところとか見えてくるものがあるかなと思うので、その視点とかを今自分が取り組んでることにこれからも生かしていけたらいいなと思いつつ思っていますっていうのと、そうですね、私が今やってることをどんどん後輩にも引き継いでいきたいなっていうふうに今は、卒業の時間を過ごしている感じです
、ね、ぜひ、学生の、ね、やられていた活動員のこれからの、ね、米田さんのぜひ人生に生かしていただきたいと思いますし、ぜひ米田さんの後に、ね、続く人、若い人たちを育てていただきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。
はい、それでは私の方からですね、今日、まあ、限られた時間でしたけど、米田さんとお話をさせていただいたですね、感想を少し述べさせていただきたいというふうに思います。改めてですね、米田さんの活動に、まあ、感動したですね、そのきっかけが、またね、デンマークの留学ということで、本当にですね、素晴らしいきっかけだったし、それをね、単に学ぶだけじゃなくて生かしているというのは素晴らしいなというふうに思います。まあ、今の若い人たちは政治に無関心とね、もっと上の世代の方が言われているんですが、決してそうじゃないんだというようなこと、そしてまたですね、いろんな形で、政治に関わろうとするということ、そして一番やっぱり政治で大事なことは選挙ですんでね、これへの呼びかけをされているということ、そしてその、呼びかけの仕方をですね、若い人の感性でやっておられるということにですね、感激しましたし、また、いろいろ努力を積み重ねられているということがね、非常にまた改めて大事かなというふうに思っています。まあ、未来の日本、未来のサンダーはね、今の若い人たちがやっぱり作っていくし、ある意味では責任もあると思います。若い人たちのですね、政治参加にですね、私は大いに期待しています。そしてですね、ぜひ米田さんの思いをね、多くの方々に広げていただければと思いますし、まあ、三田市としてもですね、そういう若い人たちの政治参加をですね、支援していきたいと思います。本当に、素晴らしい活動だなと思いました。どうぞ米田さん、感想よろしくお願いします。
ありがとうございます。たくさん褒めていただいて恐縮なんですが今日も市長とお話しさせていただくというところですごく緊張してたんですが、楽しくお話しさせていただいてありがとうございました。はい、引き続き、はい、私も自分の問題意識に向かって何か行動できたらなと思います。
はい、ありがとうございました。体に気づけて頑張ってください。
ありがとうございます。
米田さん、今日はありがとうございました。ますますのご活躍をお期待しております。
さて、今日は本来ならスタジオの中でお顔を見ながらで、ね、またその場の雰囲気というのがありますので、うん、もっともっと掘り下げたお話になったと思うんですが、残念ながら今日はちょっとお電話でということで、米田さんも、
ね、
いや
それでも米田さんの人柄の、ね、一端に触れたし、思いを、ねお聞きしたんで、非常に貴重な時間、良かったと思います。
市長、そして米田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お二方の対談、ここで一旦終了ということで、では私の方からお知らせです。2月の視聴者コンサート延期となりました。次回の開催、ぜひ皆さん楽しみにお待ちになっててください。さて、それではね、今も本当お話を伺って、若い方の外国に留学した時をきっかけにっていう、何かのきっかけでやっぱりストンとこう、私もってなるんです ねきっかけって大事ですね。
それとね、はい、やっぱりそのきっかけをうまくこう 掴むという感性ね、
は
い、
うん、そうですね、うん、
まあ、あの運もあると思うんですけどね、その感性というのはね、やっぱり若い人だったら よりそういうのに出るのかな、まあ、我々高齢者も負けずにですね、そういう感性でいろんなきっかけをですね、
そうですね、
次のねあれステップにしたいなというふうに思います、
は
い、
そうですね、はい、それも難しいところじゃなくて、投票済み証ってとってもカラフルで、
ね、いやいや、これは
貯めていきたくなる、
うん、記念品としてね置いておきたい、
普通あのザラバンジで本当にちっちゃなちっちゃなペラペラとしたの、うん、あの持って帰るだけなのに、ね、こんなに可愛らしく、ね、あの毎回いろんな雰囲気を変えて作ってらっしゃる、これからもますますね楽しみということですね、さてそれではあの今日のお話は、2月5日の土曜日朝10時から再放送してまいりますので、ぜひこちらもお聞きいただきたいと思います。そして次回の放送は3月2日の水曜日夕方6時からお送りしてまいります。こちらもぜひお楽しみなさっていてください。それでは森市長、米津さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。